四国リラジオ。
こんばんは、四国リラジオの大橋です。今回も四国リラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしてはですね、アイデアの芽を育てる種まきとかですよね。アイデアって、まあ、結局その収穫というか、その果実ですよね。なったものを、いうイメージがありますが、植物の例えとして、まあ、種をまいて、まあ、苗からでもいいですけど、種をまいて、そこから芽を出して成長して、まあ、果実もしくは花で目的のものですよね。そこまで育ってるっていうその感覚が、まあ、非常に重要なんじゃないのかなという話を、まあ、四国ラジオでも何度もしているのかな、わかりませんが、そんなアイデアのね、育てるって何でしょうかと、まあ、そんな話をね、今回していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国ラジオの大橋です。今回のテーマですね、アイデアの、まあ、種まき、育てる、成長させる、収穫するみたいな、そのアイデアの育て方とか、もしくはアイデアを育てていくとは、まあ、どういうことかということについて話していきたいと思います。でですね、まあ四国りって言ってる仕事作りもですが、まあ、アイデアがあって、それをじゃあ明日もしくは今すぐに、収穫できる、刈り取ってね、形になるかっていうと、まあ、それはまあないわけですよね。もちろんですね、今まで、育ててきたものがもう実をね、結んで収穫できるような状態であったら収穫するだけですが、何も今ない時に、要はアイデアの種をまいてないし、水やりとか芽も出てないし、芽も出てないし、あと成長してなくて枯れてるとかね、そしたら、実は取れないじゃないですか。花も咲かないじゃないですか。で、だから、芽をね出すためには、もしくは、種をまかないと、ね、そのためには、で、ここでアイデアのことは種が必要ですよね。よってですね、まあこれは合理的に考えていただいた方がいいんですけど、アイデアの種を、まあね、ごめんなさい、花っていうか植物の種をね、買ったりとか見たことがある人、袋にね、市販でもされてますが、まあ、かなりの粒が入っていますよね。粒って小さい種ですね。それをまあ全部巻いたら絶対そこに出てくるかっていうと、まあそうじゃないのかな、わかんないです。その発芽率、まあ実際にですね、その芽が出る確率が高くても、その環境とか、もしくはね、水やり、もしくは土とか、日光とか栄養ですよね、土の気温とか、もういろんな状況があるから、一概に言えないし、まあ僕も全然その頃に詳しいわけじゃないんですけど、そういうのがあるんで、じゃあ 95% 発芽率ですから 95% で絶対開くってわけじゃない。でも、100個の種をまかないと1個の種ではちょっと大変だなって思うわけですよね。大変だなっていうのは確率が低すぎるんで、まあ、1が100ではないんですけど、1個だけじゃなくて、まあ、たくさん2個以上3個以上どんどんやっていった方がいいと。それがまあアイデアの種に対する、アイデアの種をまく、もしくはアイデアの種を、育成する、アイデアの種自体をたくさん巻いておくっていう、いわゆる種まきっていうね、比喩があるかなと思いますけど、いろんなところに種を巻いておくっていうのが重要かなと、まず思います。で、その種を巻いたら、100個巻いたら全部100個のアイデアになるわけじゃなく、まず芽が出るかですよね。で、アイデアの芽が出るかは、これも人によって違うと思うんですが、何を芽とするかですかね。まあ人によってはその、目が売り上げとかに立つとかもそうだし、お客さんが、生まれるとか、もしくはその何かそれいいねって言われているような反応とか、なんか動きですよね。で、ここでもくどいんですけど、しつこいんですが、重要なんで何度も言ってくるんですけど、やらないとその成果というか手応えは得られませんから、やらずに黙っていて何かやれることはまあほぼないんじゃないかなって。で、あり得るとしたら、その人を認知している誰かが声をかけてくることはありますよね。では、認知されるためには何かはやっぱりやらなきゃいけなくて、 じゃあその何かって言った時に、まあ、広告なのか発信なのかみたいないろいろあるとは思うんですが、まあ、それもですね、まあ、結局その、ね、広告したらすぐ何か、契約につながるとかそういうわけでもないですし、まあ、SNS で発信したらそれがすぐ仕事になるとかね、そういうわけでもないわけなんで、まあ、ここもですね、粘りも必要ですが、なんて言ったら、その目を、目としてまずどこまで行くかっていうことを見ていかなきゃいけないですよね。で、見ていくっていうのは結局回数重ねて積み上げていくってことにしか、ならないと。まあ、地味ですが、そんなものかなと思ってます。で、目が出たら今度、そこから成長させていかなきゃいけないんで、まあ、そこからフェーズが変わっていくかもしれませんが、人によって感覚変わりますよね。だから、実がなるまでが、アイデアだっていうね、人もいれば、実を収穫するところまでかとかもあるし、芽が出てたらいいとか、まあ本当にそれは人次第かなとは思うんですが、まあ僕の感覚では、なんだろう。まあ収穫とか、要はそう、ある程度ね、成長してしまったら、あとは収穫できてしまうと思うし、収穫したものをどう使うかっていう、その循環の方とかも、が大事かなと思ってしまうんで、まあ、意外にというか、アイデアの種を育てて芽が出たら、あとはもういいかなみたいな思っちゃってるかもしれません。うん、まあ、それがいいかどうかわかんないですよ、うん。あとは収穫を何にするかとか、何をどういう状態を、その、まあ、比喩とね、自分の感覚と連動させていくかによるんですが、まあ、少なくともですね、まずアイデアの種を、まあ、いっぱい撒いておきましょうというところですね。で、巻いたら放置じゃなくて、巻いて、芽を出すように育てましょうとかですね。で、育ってないと、要は手をかけてあげないと、声をかけたりでもいいし、水をやったりでもいいし、なんかそういうことしないと、栄養をあげたりいいですか、光をあげたりね、寒くないか暑くないかやらないと、手をかけないと勝手にはやってくれないですよね。まあ、それを、植物工場みたいなところに持ってって、自動化することももしかしたらできるかもしれませんが、まあ、なんて言うんだろう、そのアイデアの自動植物、アイデア自動工場みたいなのはやっぱりなくてですね、あの勝手にボコボコ生み出されたら楽ですけど、まあ無理かなと。で、その分の、コスト、お金をかけたり時間をかけたりするっていうことがあるのであれば、それがまさに僕が言ってるような違和感発想みたいなやつで、日常生活の中で何か見出したり、もしくはニュースとかね、本読んだり話を聞いてったりして、そこで得ていく、まあ経験、解釈、理解、その自分ですね、リスナーのあなただったら、その人が見てる世界をまさに人が体験していくってところが、ある種の、まあ、自動工場とは言いませんが、生産、部分かなとは思ったりします。はい。で、種をまいて育ててって、で成長して収穫させるというところで、最初の話に戻っていくと、じゃあ今種をまき始めてすぐ実にならないじゃないですか、時間がかかりますよねってことをまず言いたいっていうのと、時間も勝手にじゃあ、1年待ってたら、ぼーっと待ってたらできるわけじゃなくて、その手をかけなきゃいけないですね。手間をかけると言ってもいいですけどね。で、それもなんか時間をかけたらいいっていう意味じゃないので、その手間っていうのは、そこで言うそのアイデアを育てていくっていうのを、姿勢というかね、やることである。まあ要は水やりとか、さっき言ってますが光をあげるとか、栄養土をあげたりとか、そういうことですね。そこをですね、やらずにいきなりできないので、それをやってやっとその成長する、もしくは実がなるっていうことになるんじゃないかなっていう、まあ、まあ非常に泥臭い話ではありますが、そういう話になるんじゃないかなってことを、まあ思いてますし、思って、活動というかね、まあ僕は生きてますと。で、数の話でいくと、アイデアを100個種をまいたらいくつ収穫できるんですかなんていう、もしかしたら、質問されるとか思う方がいるかもしれませんが、感覚的にはですね、その中で1割ぐらいが、芽が出たらいいんじゃないですか。そんな出ないんじゃないですかね。その100個のアイデアもどういうアイデアかによりますし、多くは、その均等じゃないわけですよね。100個並べたものを全部均等にやるってことは多分ないと思ってて、まあ、優先順位なり自分がやりたいかどうかってことになったりするんで、それはできないような気がしますね。 で、そのビジネスアイデアでもいいですが、もっとその流度がバラバラで、あのビジネスアイデアになってないのもあれば、なんだろうな、すぐやりたくてできているものもあれば、自分の今の仕事とかね、ビジネスに近いものを重ねているものはもっとやりやすいじゃないですか、早いじゃないですか。とか、その新規性が高くてチャレンジングなものは、だいぶね、そのなんだろう、形にしていくのが時間かかるとかね。なそういう形でどんどん、どんどんというか、いろいろこう、流度というか、村というか、ね、一つ一つの芽ですね。あ、ごめんなさい、種ですね。が違ってくるんで、芽の出方も違ってくるんじゃないか。だから10個出たとしても、芽が、本当にこれ芽出てるのっていうような芽の出し方だったり、もしくは芽が出てくるのが遅いものもあるわけなんで、それ一元管理というか、まあ一概に言えないってことか。全部均等ではないってことは確かですね。不揃い、バラバラの芽が出る。っていう感じですよね。で、そこから芽を出したとして、みんな一応芽は出てきたと。うん。そうしたときに、成長するのはどれぐらいあるかって言ったら、まあ、そこからですね、まあ1割とは言いませんが、まあかなり限られるんじゃないでしょうか。まあ100個種まいて10個芽が出て、そのうち5個出たら、成長したらいいんじゃないかな。3個かもしれません。で、最後に収穫して実がなるのはどれぐらいかって言ったら、わかりません。もしかしたら1個かもしれない。だから100個あって1個かもしれない。で、その1個が収穫して、終わりってなると、100個やって1個しか出ないんですかってなるじゃないですか。まあそれはなんかその100から見たら1って少ないんですけど、実際に出た収穫とか実になったものっていうのは、それだけじゃないわけですよね。100個を育てようとした労力っていうのは多分かかってないと思ってまして、100個のその種は撒くんだけど、その種まきって何かって言ったら、例えば僕がこのポッドキャストとか、四国ラジオで、ポッドキャストですけどね、喋るじゃないですか。喋ったものが、をやりますみたいな、こう宣言するというかね、言うじゃないですか。それで、もう、まあ、一個の目、種まきかなと思います。うん。誰かと話すのも一つの種まき。誰かっていうのは、A さんと話したら A さん、B さんと話したら B さんで、もうそれで二つです。うん、そんな感じです。っていうか、それをやることで、得られたり整理できたりするものがあるじゃないですか。そうなっていくと、その種まきっていうのも、なんだろう、あ、もう、ね、A さんに言った話忘れてたよっていうのであれば、まあまあ、それもそれでいいし、しばらくしてから A さんがあれどうなってるのって言われて、思い出してまたやるとかもありますから、そういうところで、なんだろう、一個一個のアイデアの種って、まあ、本当にバラバラの状態かなっていうふうに思います。で、話戻しまして、じゃあその100個の種から芽が10個出て、5個成長して、収穫できそうなものが、実がなりそうなものがあったら1個しかない。でもそれで100個だったら1個でしょってなるかもしれないですけど、まあ、実際に 100っていう数字と1っていう数字はあんまり意味がなくて、仮の話なんで。で、収穫した1個、から、たくさんの実がなるかもしれないじゃないですか。もしくは、そこから花にね、実を取って花にするとか、まあそこは、運用次第なんですけど、それで得られた知見はものすごい可能性があって、そのアイデア、一個のアイデアが形になりましたっていうのは、ものすごいね、その自己肯定感、もしくは、自分を促進してくれる、もしくは、受容してくれる、自己受容ですか。あとは、社会的にね、認められたりね、するかもしれませんね。うん。で、あとは自分の経験にもなりますし、なんだろう、その失敗じゃないけど、成功とのこう振り返り、フィードバックでもあり、奇跡でもあり、もしかしたら自分の実績として、プロフィールに載せてどうですかっていうふうに言えるものかもしれませんよね。だから非常にですね、そのアイデアを、種をまいて成長させていくっていうのは、僕は可能性がすごくあるなと。可能性だけしかないと言ってもいい。というか、そういうふうに見ないとやれない、かなとも思ってます。で、じゃあ終わりました。でも、面白いのは、まあ、種ですよね。今度実から、種があって、それをまたまいて、種がね、実がな、なってね、種が収穫できたら、まあ、今度それをまた巻いて、新たに収穫、すると。で、今度は、なんて言うんだろうな。まあ、その植物的なものをまでは、僕もわからないんですけど、よく理解しませんけど、またですね、循環として、そこからならせることができる。また種をね、巻いて。一回それで成功してたりするから、可能性は、成功確率がより高くなると思うんで、今度は同じように100個巻かなくても、もう、もしかしたら10個、もしくは5個で、もしくは1個でもいいかもしれない。同じことをまた繰り返すっていうことで、 確実にできていくと。でそれでは、ね、僕だったら飽きてしまうんで、変化を入れてね、アイデアまた入れて変えていくと。今度は、なんだろうな、うまくいったその実ですね、収穫したものを変えてね、また循環させていくってことをすると、なんだろう、100個のアイデアの種がですね、1個しか収穫できなかったっていうけど、今度は2回目のループでは1回目の収穫したものを使うので、ほぼ確実にうまくいくかもしれないと。でよくなんか新規事業じゃないですけど、新しいことをやってうまくいった後のそのうまくいっているものに乗っかると、それは楽なんですよね。楽なんだけど、その今度はそれをやってればいいってことで他の新しいことをしなくなるっていう、まあジレンマみたいなものも生まれるんで、まあ、このあたりはなんかちょっと注意したいとは思いますが、まあ、少なくとも、まあ、そんなうまくいった話を置いておいて、その前にまずアイデアの種をまきましょうと。で、まいたらメンテナンスというか、その水やりして育てていきましょうと。っていうことをやっていかないといけないなと。いけないし、まあ、それがまさに仕送りですが、それをやって、じゃあ、いつそれが形になるんですか、もしくはいつそれがうまくいくんですか、もしくはいつそれが、なんだろう、どうなったらいいんですか、いつ収穫ができますか、みたいな話って、あの植物もね、その目安とか季節とか、なんかそういうのあるとは思いますが、ならないかもしれませんよね。あとは、なる前にうまくいかなかったりするってことがありますよね。で、まあ、そういうことが、そもそもあるし、多くはならない、まあ、逆にその大体のものがうまくいってるっていう人は、ちょっと怖いわけですよね。自分がやることは大体うまくいくっていうのはなかなかポジティブでいいんだけど、それはですね、違う、見方、もしくは厳しい見方かもしれませんが、それはうまくやれることしかやってないかもしれないじゃないですか。うん、だから、その難易度を、低いものをやってうまくいってるよっていうのも、まあ別にダメじゃないですよね。ただ、その成長とかレベルアップみたいなところでいくと、やっぱりやれることをやってても、やっぱりうまくならないというか上達はしないですよね。だから、チャレンジの余地みたいな、要は伸びしろというかですね、その余白がないと、なんていうかな、全力で走りきれないっていうかね、例えば 50m 走って 50m じゃないじゃないですか。そのなんか助走距離とそのスタート地点と、あとゴールした後まだ伸びるから 80m ぐらい欲しいじゃないですか、全体でね。もう 100m あった方がいいかもしれないですね。だからそのあくまでも 50m は0から 50m であって、その前後、マイナスね、わかんない、 1m、5m、わかんない、あとはゴールした後とかですね、その余白で余地が欲しいよなっていう感じはしますよね。8割ぐらい、でやって残り2割をすごいやれるような、なんだろうな、自分のね、取り組むその力をそこに費やせるかっていうところが、まあ、重要というか、いいんじゃないのかなと思ったりしました。はい、でなんかそういうことを、じゃあ種まきしてるよと、いろいろやってるよと、でも成長はしてるのかな、あと収穫ができてないよとかねっていうところで、まあ、要はうまくいかなかったり、まあ、要はうまくいかないもいろいろな、ね、言語化できますが、まあ、少なくとも自分の中でリスナーのあなたがですね、うまくいってないぞと、これは感覚的に言語化は全然できてないんだけど、うまくいってないことは確かだ、だけどどうしたらいいか分かんないみたいなね、ことはあるんじゃないのかなと思います。もしくは逆で、いやうまくいってて、誰かに、ね、話したいぐらいだって言ったら、まあ、いや全然共有してくださいよっていうね、うん、まあそのお金取るか取らないことは知らないですけど、それは知らないです。はい、で、でそういう中でうまくいかないよねっていう時に、まあポイントというかですね、そもそも大体うまくいかないっていうことを、まあ前提としていただくと、だいぶ心が楽になるかもしれません。別にリスナーのあなたがですね、あなただけがうまくいかないっていう話じゃなくて、大体の人が大体うまくいかないっていう、世界が、まあ、あるかなと思ってます。はい、でじゃあその全部100個やって巻いて全部100個ダメだったらどうしたらいいかって言ったら、ここからもうマインドセットの話になるんですけど、また100個やりましょうっていう、もしくは101個目をまずやりましょうっていう感じですよね。でここで、いやまあもういいよと、疲れたよってなってしまうと、確かに新しいことは、やりづらいかなと思います。うん、なんかもう疲れちゃったみたいなね。でも疲れるってことは、やったってことでもあるじゃないですか。で、あと、もう一個気になるのは、その、頑張ってやった。無理してるって意味ですね。頑張ってっていうのは、要は、自分よりも普段の力以上にやる、 やった方がいいとか、そのね、成長のために何かやった方がいいっていうことと矛盾するんですけど、あの頑張りすぎてしまうことだと、その張り詰めてしまって疲れてしまうんですよね。だから頑張りすぎないんじゃなくて、頑張るんじゃなくて、その、力を出したり、その伸び伸びでやれたり、そのいい感じで力を使えるっていう風にしないと、まあ辛いですよね。なんで、もしかしたらそれは疲れは、頑張りすぎた結果かもしれないんで、もしかしたら休んで、いいペースでいい頻度でやれば、なんかいい感じになるかなっていうのもありますね。で、あとはもうこれは、慰めになるか、わかりませんが、誰かが見ている、まあ僕がね、リスナーのあなたの活動を見てるとかなかなかない、状態ではありますが、ただなんだろう、その仕事作りなんか、さまざまな人とコミュニケーション、わかりません、コミュニティなり仕事なり日常生活なり、まあご近所さん、わかりませんが、いろんな人のつながりがあったり、もしくは、ね、そんなつながりがなくても、なんか社会生活を営んでいるのであれば、そのご自身ですね、リスナーのあなた自身を、まあ、見てくれている人はいるわけですよね。てか見てくれているわけですよ。でそれがあの、まあ、何でもいいですよ。発信するでも、なんか喋るでも書くでも、発表するでも何でもいいんですけど、なんかあの全てにおいてゼロってことはなくて、ね、その話をしたらその人と関わってるじゃないですか。話してる間とか関係してるんですよね。だからその社会であろうが、ね、社会って言わなくても、仕事場の人でもいいし、その専業主婦の方とか、家事育児とかやられてる方だったら、そのお子さんでもいいですしね、パートナーの方でもいいですし、 とりあえずそのね、学校とか、保育園幼稚園 の先生でもいいですし、そのママ友が、ね、いらっしゃるかどうか分かりませんが、そういった、身近な人ですよね、身近に今関わっている人が、が全くゼロってことはないわけですね。コンビニの店員さん、スーパーの店員さんでも喋るだけだけど関わってるじゃないですか。と少なくとも関わりは絶対あるんですよね。その明示的に、友達だとか友達じゃないとかっていうところを飛ばしたら、一旦抜いてみたら、引いてみてみたら関わってるわけですよね。で関わってるんで、その人たちに影響を与えるっていうと、まあ大げさですが、なんだろう、そこでまあ店員さんだったら、なんだろう、自分はお客さんとして関わっているわけじゃないですか。なんで、印象はあるわけですよね。このお客さん感じいいなとか、もしくは逆もありますよね。感じ悪いなとか、まあ逆もあるじゃないですか。店員さん感じいいな、感じ悪いなみたいな。まあ、人はなんで機嫌が悪い時もあれば、機嫌がいい時もあるとは思いますが、そういったさまざまな、社会生活、まさにコミュニケーション、人とのやり取りっていうのが、まあその仕事とかね、ビジネスとか仕事クリエイトする、その仕事作りとかっていう風にそのピックアップして抽出しなくてもかかってると思うんですよね。で関わる瞬間に、そのあなた自身が、まあ僕だったら僕自身が、そこで関わってるので、何か伝えたり、もしくは相手から学んだりってことを 何かやってるんですよね。でそれがまさに誰かが見ている、見られている、影響を与えている、与えられているっていうことなんじゃないのかなってことを思っています。で、まあ、若干強引なんですが、アイデアっていうのも結局その社会、もしくは自分、もしくはリスナーのあなた、とにかく誰かが、考えた人が、じゃなくてもいいんですけど、考えた人がで、まあ、中心になってでもいいし、自分がやりたいならやればいいので、そうやって、種をまいて育てていくっていうのは、そのコミュニケーションを含め、いろんなところでね、見られているし、もしくは、影響を与えているんじゃないのかなっていう話でもあります。だから、もっと乱暴に言ってしまえば、リスナーのあなたが考えたアイデア、種まき、まあ、アイデアっていうほどアイデアじゃなくてもいいんですけど、なんかやりたいなとか、こうしてみたらいいかなとか、なんでもいいんですけど、そういったものをまず考えることが、社会に影響を与えているとも言えるじゃないですか。もしくは、社会に影響を与えられたから、その今、ね、生きている日本社会っていうのがあった時に、そこから転じて、出てるわけですね。まあなんか分かりやすく言えば、時事ネタのニュースみたいなのを見て、こういうのあるんだなって僕が思った時に、これを改善するためにどうしたらいいかとかを考えるわけですね。もしくは課題って言われてるけど、解決策がなかなかなくて誰もやらないだろうなみたいなのがあるし、まあ僕もやらないし、そう、俺は問題だよなって思うじゃないですか。でもそういうのを意識したり認識したりするだけでも全く意味が変わってくるわけですよね。で、アイデアって、その、なんかいいものを出そうとか、なんかやろうっ ていうふうにこう力んだり意気込んでることがいいとはあんまり思ってなくて、そうなんだねぐらいのところで、ふわっと捉えておくと、良い、もしくは、出てきやすいかなと思うんですよね。で最初にそのなんか意気込みはもちろん大事なんだけど、意気込んだからできるわけでも、意気込みがあるからできるわけでもないんで、期待値とかっていう意味ではこの間の話からすると意気込まない方が、伸ばせるかもしれないわけですね。意気込むことでの期待値が高まりすぎたり、まあ、前回だったらその田村先生さんっていうところでの、学習熟達論、学習における型においての、反応の大きさですよね、が大きいとやはり一喜一憂してしまうんですよね。だからたくさんアイデアの種をまいたり、そのたくさんのものを育てたり、たくさんの人と関わる。でそれはそのたくさんっていうのは別になんか何万人 何億人とかって話じゃなくて、1人じゃなくて2人とかね、2人じゃなくて3人、もしくは、同じ話じゃなくて違う話をしてみるとか、やり方はいっぱいあるんじゃないのかなって話になります。でそこでまあ誰かが見ているし、その社会生活もしくは社会に影響を与えているし、そのやろうとしていることが、すみません話戻していくと、あのご自身がやろうとしていることが必ず、必ずですね、何か、その場で実や、ね、収穫ができなくてもね、種まいたものが学んだり、何かその自分のヒントになったり、次に生かせる、次の種まきに生かせるっていうまで考えれば、なんかそこで全くですね、やったことが全部無駄だった、 100% 無駄っていうねことっていうのは、このアイデアを種まきして、育てて成長させて収穫するっていうプロセスにおいて、まあ、僕はほぼないんじゃないかなっていうふうに考えてました。なんで種をまき続けるし、育てるし、なんかその成長を見守って、手間かけるですね、手をかけてねやるしっていうことを、まあ、やってるんじゃないかなっていう、ある種の自己分析的な話でもありますが、リスナーのあなたのそのアイデア、種まき、育てる、成長、収穫っていうのは、どのような、まあ、進捗っていうとね、ちょっと、なんかいやらしい進捗ってのは嫌ですけど、なんかどういうことやられてて、こういうことやってみてどうだったかみたいなのは、なんていうんだろうな、まあ、自分でね見なくても誰かに話したりされてる方もいるかもしれませんが、まあ、秘密のね授業でね言いたくないっていうんだったら全然 なしでいいんですけど、そういうのはどういう形であれ、共有していくと面白いかもしれません。まあそのなんだろうな、夢っていう言葉もちょっと若干、使いづらくなってますが、使いづらくなってると僕は思うんですけど、何かやりたいことがありました、興味関心があります、まあどんどんやっていけばいいし、それがまさにアイデアの種まきだと。まあ興味関心、まあ遊びですね、僕の言葉で言った遊ぶ、クリエイティブするっていうことが、育てる、まあ最初のね一歩になるかなと思います。はい。でそういうのを、まあ僕もこのポッドキャストも通じてですが、どんどん伝えていくし、やってることとかで、その何、反社会的とかで、ね、倫理的にどうなのっていうのが、じゃなかったら、てか大体の人がそんなことしないじゃないですかって僕は思ってるんで、95% ぐらいですよ。そちらに目を向けて、ネガティブなね、使い方とか悪い使い方ももちろんありますが、そうじゃなくて、ポジティブな風に目を向けて、それを、やろうとしている人がいたら、もしくは、やろうかなって迷ってる人がいたら、やってくださいというのが、まあ僕の役割かなと思って、ってるんですよね。これは勝手に思ってます。でそこで怖いというか不安があるなら、まあ僕もまあ手伝うとかできる人は限られるんですけど、こともできるし、もしくは、間接的になんか伝えてって、このねポッドキャストの役割というかポジションでもあるんですけど、ポジションというか、狙いでもあるんですけど、あ、そういう人がいたんで自分もやってみようと、少しでもまあ新生活、まだもう3日目、2日目、もう一回ね、会社とか学校、大学とか学校、高校でもいいですけど、学校行きたくないって方がもしかしたらいるかもしれませんが、まあそのね、無理してストレスで出して病気になって、なんか体の不調が起きるっていうことを無理することは絶対ないし、やるべきじゃないとは僕も思いますが、その上で、いろんなことをやってみてね、やってみることを楽しんでみるっていうのは、まあ大事かなと思います。で、楽しみじゃない、その無理強いとかね、なんだっけ、その新刊みたいなやつですね、そのアルコールハラスメントみたいなね、アル中になったらもう急性アルコール中毒なんて本当になくなってしまうんで、自分の身は守りつつね、楽しんでやると というところがいいんじゃないかなと思ってます。最後ちょっと脱線しましたけど、とりあえず誰かが見ているよっていうことで、まあリスナーのあなたが聞いてて、それに対して僕は見ているよとは言えませんが、なんだろう、聞いてるよっていうね、ことは感じてるので。でもリスナーのあなたは今度聞いてるよっていうメッセージを出した側じゃなくて、今度は誰かに話して、聞いてるよ、もしくは、聞かれたよっていうかね、そういうことを、まあ、お互いね繰り返していくっていうか、感じでもあるんじゃないかなと思います。はい、今回は以上となります。四国リラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。